はじめに。私は日本の高校生は世界一だと考えています。勉強、運動、学生生活、あらゆる面において非常に能力が高く、向上心もあるからです。しかし残念ながらそれは高校時代がピーク。そこから先は海外の学生に抜かれていきます。それには自己肯定感が大きく関係していると考えています。科学者としてキャリアをスタートした私の興味の中心にあったのは常に教育でした。ですからハーバード大学で研究員として働いた後、教授として学生に教えるようになったのは自然な成り行きでした。ハーバードでの授業は刺激的なものでした。まず授業中に私の方から学生たちに質問することはありません。適切なタイミングで学生の方から質問が飛んでくるからです。ハーバードの学生にとって発言するということは、いわば陣取り合戦。時間という陣地をいかに先に取るか。そうすることで自分の存在を明らかにしないことには、彼らはアメリカという社会で生き残っていくことができないのです。人が話している時に声を重ねるのはタブーですから、一瞬の隙を狙って自分の意見を発表するために、学生たちは集中して授業に臨んでいました。緊張感がありながら授業が盛り上がるのは、このような学生の集中力に追うところが大きかったと思います。日本へ戻って母校の東京大学で教えることになって驚いたのは、この緊張感の欠落でした。何か質問はと聞かなければ質問が出ない。質問をしても学生たちの最初の反応は周りを見ることでした。誰も発言しないため順次当てていくこともありました。彼らが高校卒業の頃は間違いなくハーバードの新入生より優秀だったはずなのに、この時点で明らかに差をつけられているのを感じました。この授業風景と同じ光景は彼らが働き出す20代の間もずっと見られるものです。アメリカでは会議で発言しないと次の会議には呼ばれません。いてもいなくても同じと判断されるからです。日本は逆です。会議では意見を言わずニコニコしていた方が好まれる。輪を乱さないことが何より優先されるからです。発信しなければならない環境に置かれたアメリカの若者が必死に学び続けるのに対して、ただ座っているだけでいい日本の若者にとって学ぶモチベーションはありません。30歳になる頃には知識量に大きな差がついているのはそのためです。失われた30年と呼ばれる停滞した日本経済の下で生きていかなければならない学生たちは、これまでの周りを見て輪を乱さないというやり方ではこれからの世界の中で生き残ることはできません。アメリカをはじめ世界中の学生と同じレベルで発言し、同じレベルで働いていけるように、いやおうなく変わっていかなければならないのです。この変化を達成するために必要なものがあります。それは自己肯定感です。自己肯定感がなければ世界の中で自分の存在を示していくことはできません。しかし日本の学生たちの自己肯定感は残念ながら非常に低いという実情があります。それは単に個々人の資質に根ざしているものではありません。自己肯定感の低さは何も今に始まったことではないからです。自己肯定感を抑えることはこれまで日本という閉じた国の中でうまく生きていくために必要なことでした。そして私たち親自身がそのような文化の中で育ってきています。ですから息子の自己肯定感をどのように育てたらいいのか誰もが迷っているのです。これはある意味仕方のないことだとも言えます。私はアメリカで教育に携わり、その間息子2人をアメリカで育てることになりました。そのため一人の父親として自己肯定感をいかに育むかということを彼の地で体験的に学ぶことになりました。また開成中学校高等学校の校長という立場において生徒たちの自己肯定感を上げるための方法を試行錯誤する中で実践的な方法論を身につけることにもなりました。 開成のような地域トップの学生ばかりが集まる学校では、放っておくと子どもの自己肯定感は下がってしまいます。なぜならトップの成績しか取ったことのない生徒が初めての挫折を味わうのがこの学校だからです。自己肯定感が下がったままにならないための仕組みを私たちの学校ではしっかりと備えているのです。自己肯定感を育むことに関して開成という学校は勉学と同じくらい力を注いでいると言っていいでしょう。本書の第1章では日本文化から見た自己肯定感を解き明かし、第2章では思春期のそれはどのようなものかを見ていきます。第3章は自己肯定感を上げるための具体的な方法を、第4章では男の子のポテンシャルの伸ばし方について語ります。自己肯定感は育むことができるものです。そして思春期はそれを大きく成長させる最後のチャンスです。科学者としての目線で男子の自己肯定感を捉え、実践的な内容を盛り込んだつもりです。本書を読んだ後に息子さんとの付き合い方に少しでも良い変化があることを願っています。2019年11月、開成中学校高等学校校長、柳沢幸男。